かぶりつきマーケット情報局。
夕方はラジオにかぶりつき、皆さん1週間お疲れ様でした。進行役の八木ひとみです。さあ今回はこのお二人とお話し進めてまいります。スパローズ大和和孝さん、そして岡三証券投資情報部シニアストラテジストの武部力也さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて今日は、はい、雇用統計の日ということなんですね。3月8日雇用統計ということで、岡三証券デーとして前後半に分けて岡三証券投資情報部の精鋭ストラテジストにご登場いただきまして。
精鋭か、
はい、
精鋭なんだ。
精鋭でございます。日本株為替両面の情報盛りだくさんでお送りしてまいります。この後山本慎一さん、そして後半は武部力也さんに解説していただきます。
リキヤってコメント
をしてます。今日はさ、もう元気いっぱい夢いっぱいまた来たんですけど、はい、今日ちょっとしょうもない話聞いていただきます、はい、いつもこちら伺うとき銀座線で来るんですよ。地下鉄で来るんですけども、はい、今日朝東京雪降ってたじゃないですか。
そう、寒かったですよね。
それでね、可愛い4歳か5歳ぐらいの女の子かな、 幼稚園で、それとお母さんと手つないで、まあ、同じようなねちょっとベージュっぽいねダウンジャケット着て手つないで、うん、銀座線のところでそばにいたんですよ、はい、でね、なんかね一生懸命女の子がねお母さんにおねだりしてんの、
はいはい、
どうな何をおねだりしてんのかなと思って、うん、はい、武部ちょっと盗み聞きをいたしまして、
はいはい、
何を一生懸命アピールで、お母さんがねまた今度ねまた今度ねって言うけど、うん、なんでって言って結構泣く直前みたいな感じで訴えてんのよ、
はい、
何をねだってたか、
はい、
ねポン酢。
ポン酢
多分あのお宅は今夜し鍋だぜ。
寒いから
確かに渋いなと思ってさ、でお母さんもなんか買ってあげないのかな、なんか
なんでポン酢買わないんですかね。
分かんない。
ってあの一度いいものの味をこう覚えちゃうと、はいはいはい、ずっとそっちに行っちゃうじゃないですか。
800円ぐらいの方のやつですよね。ですか、カボスが乗ってるやつですよね。
アサヒポン酢とか。
アサヒポン酢で、私のところねオフィスが本社が日本橋にあるので、
はい、
某三越かなんかのところ、高そうだよね。
ありますよね。
ひょっとしたらその味しちゃって、4、5歳の子がポン酢をねだるってあんまり見た景色なかったんでね。
確かに
若い頃ポン酢が分かるのとか言われて嬉しかったんじゃない。脳がもうそうなっちゃって
渋い
ポン酢が分かる子供すごい。
というしょうもない話ごめんなさい。
いやでも確かに今日本当に寒かったですから ね、なんかちょっと気温が安定しないというか、
ですね、
マーケットみたいですね。で持ってきましたね、ちょっと話を。
さすがですね。そのじゃあ安定しないマーケット、特に為替もね、はい、大きく動いてきてますから、はい、今日はじっくりとお話伺ってまいりま す。さてこの番組ですが、 YouTube でも同時配信しております。この後午後5時からは YouTube 限定で延長配信もいたしますので、動画でもぜひご覧ください。また番組ウェブサイトには今日の資料をアップしてあります。ダウンロードして参考になさってください。今日もかぶりついて聞いてしまうような株情報てんこ盛りでお送りしてまいります。かぶりつきマーケット情報局、この番組は岡三証券の提供でお送りします。
かぶりつきマーケット情報局。
ではまずは今週1週間のマーケットを振り返るとともに、注目銘柄の紹介、さらには来週以降の見通しをこの方に伺ってまいります。日本株のスペシャリスト、岡三証券投資情報部シニアストラテジストの山本慎一さんとお電話つながっています。山本さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。一週間お疲れ様です。
一週間お疲れ様でした。まずは、今週末終値確認していきます。日経平均ですけれども、 39,688円94銭で終えました。先週末からは221円88銭のマイナスということで、マイナス 0.5% 程度の下落となりました。週半ばは4万円台回復といいますか、週初から4万円台を終わり値で回復しておりまして、ただちょっと週末にかけてはそこを割り込んで終えたという形となっております。さあ、山本さん、今週1週間どういうふうに見てらっしゃいますか？
そうですね、おっしゃる通り、週の初めについに4万円到達ということで、まあ、テレビなんかでも結構話題になったと思うんですが、まあ、週の前半、そうですね、水曜日ぐらいまでは、まあ、さすがにちょっと売り物が上に、上値で出てきて押される場面あって、4万円を、まあ、取引時間中に割る場面はあったんですけれども、うん、まあ、引けでは4万円をキープということで、まあ、しっかりだなという印象だったんですが、
はい、
まあ、昨日は、 メジャー S級前の荒れる水曜日ならぬ木曜日ということで、ちょっと波乱含みといった感じだと思います。ただ、昨日、そうですね、500円近く下げてはいるんですけれども、まあ、4万円の500円なので、そこまで急落という感じではないと思うんですけども。
1% 程度の下落という形ですね。
1万円でやったら 5% ですもんね。
そうですね。
ただ結構昨日高値から結構900円ぐらい下げましたんでね、ちょっと印象悪かったんですけれども、まあ今日は S q 通貨と、あとアメリカの方はまあ連日しっかりしておりましたので、ちょっと今日は買い戻しが入ったという感じなんですが、今日の高値が 39,989 円ということで、まあ4万円寸止め状態という感じだったんですけれども、まあまあ今晩こういう時計ありますので、まあ週末ということですので、まあこのあたり、終えたのも、まあ、しっかりはしっかりかなという感じですかね、はい、
これ岡三証券さんでは、その4万円終わり値で超えた時って、なんかこう、あれですか、くす玉とか割ったりとかしたんですか？
いや、そんなことくす玉どころか、仕事が増えました、
はい、仕事が増えました、ね、そっか、いろんなところからお電話来るし、
ね、酒が振る舞われたり
とか、ね、そうなかった
なかった
なかったですか、そかそか、淡々と、ね、まあ、はい、
山本さんと席近いですけど、誰もなんか粛々とでしたよ。
粛々と、そうですか。
やったーとか拍手が巻き起こったりとかないんですか？
ないですね。まあ、個人的には僕どちらかというと、介入があったらおーって言いたいところだけど、多分でも一人でポツンとするタイプだろうから、
ね、なるほど。あ、じゃあ皆さん、粛々とお仕事をされていたということですね。そうなんですね。ただ久しぶりに週間での下落となりましたよね、山本さん。
そうですね、6週ぶりの下落なんですけれども、まあ、前回の下落した時も、そうですね、ちょっと日銀会合の終わった後で、ちょっと上田さんのちょっと高派っぽいような予想を嫌気して、ちょっと下がったんですけれども、まあ、それ以来の下落という感じですけれども、まあ、そうですね、4万円到達までに結構ピッチが早かったんですので、まあ、当然の調整という感じで見てよろしいかと思います。はい、
また日経平均は下げたんですけれども、トピックスは上昇したという日もあったりとかで、ちょっとなんか物色とかでも違いが見られてきた印象ありますよね。
そうですね、入ってく半導体はさすがにちょっと一服気味になる中で、結構他の銘柄、結構値上がり銘柄が多かった日が、今週ありましたので、結構物色もちょっと広がりつつあるのかなという感じで、まあ、相場的には、まあ、こんな感じの方がどちらかというとよろしいんじゃないかと思いますね、はい。
今週目立ったそのセクター別での上昇はどういったところになりますか？
はい、今週業種別で見ますと、値上がり業種別株価1位が工業と、ホール4の工業なんですけれども、はい、こちらは1514の住関ホールディングス、まあ、こちらが急騰しましたのでちょっと引っ張ったという感じなんですけれども、うん、で2位が銀行ということで、やはり日銀のマイナス金利政策解除の思惑ということで銀行が全般に買われたと。で第3位が建設ということで、うん、まあ、このあたりもちょっと、結構個別動いたなという感じですかね、はい。
ではその個別もちょっと確認していきたいんですけれども、東証プライム市場、騰落率ベスト30上昇で見ていくのが、おっしゃる通りですね、やはり建設ちょっと顔出しているもの目立ちますね。
そうですね、まず一番スーパーゼネコンの中でよく動いたんですけれども、一番上がったのが、まあ、1802の大林組です。
1802大林組ですが、週間で 21% を超える上昇、今週末1801円で終えています。
大林組ですけれども、そうですね、およそ34年ぶりの高値ということでよく上がったんですけれども、週明けの4日に、資本政策の見直しを発表しまして、まあ、今期の配当、従来の42円から、まあ、72円に30円積みますということで、まあ、増配を交換して、翌日の5日にストップ高ということで、結構1兆円を超える時価総額の銘柄ですので、増配でストップ高するかなと思ったんですけれども、まあ、ストップ高それぐらい交換されたという感じなんですけれども、そうですね、建設株結構中堅ゼネコンですと配当利回り高いのがあるんですけれども、
はい、
まあ、スーパーゼネコンはそこまでは高くはないので、うん、まあ、今回 大林組、増配して配当利回りが 4% ぐらいになったんですかね。
そうですね、
まあ、株価ちょっと上がりましたけども、
上がってもでも 4% 近くありますね。
まあ、かなり魅力的な銘柄になってきたということで、まあゼネコン他は特に何も発表してはいないんですけれども、はい、まあ、これが大林組が引っ張る形で、大成建設もかなり上まで上がりましたし、まあ30には入っていないんですけれども、トップ50以内には、まあ、鹿島も清水も入っているということで、まあ、このあたりが結構よく動いたなといった印象が強かったですね。はい、
1802大林組、今週末1801円で終えています。そしてその他ピックアップする銘柄、どういったところになりますか？
はい、その他ですと、そうですね、全般的に何か材料が出た銘柄が結構上がったイメージが、印象が強いんですけども、その中で、6966の三井ハイテック、
6966三井ハイテック、水準確認しておきますと、今週末は9774円で終えています。
三井ハイテックですけれども、こちら1月決算銘柄ということで、来週の12日火曜日に本決算発表を予定しているんですが、はい、それよりも前に、情報修正を発表したということで、5日に情報修正発表しておりまして、その後株価非常に堅調な動きとなっております。で、三井ハイテックなんですけれども、うん、まあ、主力事業は半導体向けのリードフレームということで、チップにつける金属板みたいのを作ってるんですけれども、それともう一つが、自動車電動車向けのモーターの、なんて言うんでしょうね、モーターコアって言うんですけども、中で芯って言いますかね、そういう動くところを作ってる会社なんですけども、この二つが二大事業なんですけれども、まあ、半導体向けはちょっとあまりまだ本格回復はしていないんですが、ハイブリッド車、EV 向けのモーターコア、こちらが非常に、伸びているということで、まあ、今回情報修正した内訳までは開示されていないんですけれども、はい、やはり円安効果と、まあ、自動車向けが良かったと言っておりますので、そして来週の決算発表でそのあたり詳しいところが出てくると思うんですが、やはりこの2年ぐらいあまり相場がなかった銘柄ですので、ようやくちょっと復活してきたなという感じだと思います。やはりちょっと今 EV が減速気味ということで、ちょっとハイブリッド人気が見直されているということと、あとはモシトラホボトラではないですけれども、はい、ちょっと
トランプ大統領、
ね、そうですね、環境政策にあまり関心のない方ですので、ちょっとガソリン車ハイブリッド車が見直されるのではないかと、そういった思惑もあるみたいですね。はい、
これ連結純利益そして営業利益ともに前の期に比べてマイナスなんですけど、そのマイナス幅が縮まったということでの情報修正ということですね。
そうですね、まだ減益なんですけれども、はい、まあ、3割減益が2割減益に減ったということですけれども、まあ、かなり好感された感じですね。はい、
6966三井ハイテック、今週末9774円、週間で 15% を超える上昇で終えました。ここまで今週振り返ってきましたけれども、この先ですね、来週以降に関してもちょっとお話伺っていきたいんですが、来週はどういったところが材料になってきますでしょうか？
そうですね、まず海外アメリカの方ですと CPI がありますので、はい、まあ、前回ちょっと CPI でアメリカのをストンと下げましたので、まあ、それへの警戒も多少あると思いますし、あと国内の方は、春闘ピークということで、うん、まあ、結果が出るのは15日金曜日なんですけれども、まあ、そのあたりでいろんな報道が相次ぐと思いますので、まあ、春闘でかなり大幅な賃上げが相次ぐとなりますと、次の週の日銀会合ということで、まあ、ここに来て、本来4月が本命と言われてたんですけども、3月の解除、マイナス金利政策解除の、可能性が高まっているということですので、まあ、今週もそれでちょっと為替が動いて株価ちょっと押したんですけれども、うん、やはり株の場合は、まあ、日銀の政策直接的というよりは、為替がどう反応するかと、まあ、そちらで動いてくるという感じですかね。はい、
為替に関してはこの後為替のスペシャリストである武部さんにちょっとお話伺って、ね、お話伺っていきたいと思います。ではマーケットの方、株の方なんですけれども、そういった材料を踏まえると、指数的にはどのあたりの水準での推移だと見ていますか？
そうですね、あの3万9000円台での値固めといった、まあ、3万9000円台かなり広いですけれども、はい、まあ、このあたりの値固めといった感じで、やはり一方的に下がるとか、一方的に上がるとか、そういった感じではないのかなという感じですかね。やっぱり、まあ、為替次第っていうのもあるんですけれども、やっぱり今日あたりも147円台、ちょっと半ばぐらいまで行く場面ありましたけれども、うん、結構そこまで、相場の反応しませんでしたので、まあ、このあたりもちょっと、徐々にと織り込んでいくのかなという感じですし、まあ、去年の12月みたく乱高下したらまた別なんですけれども、はい、まあ、そこまでちょっと動いていないですので、まあ、市場の株式市場の方も徐々に織り込んでいくのかなというのを期待したいですね、はい、
個別に関してはどういったところを注目してますか。
はい、個別に関しましてはそうですね、今週ちょっと動き始めた内需の消費関連ということで、まあ、経済マクロ指標なんかですと消費あまりよろしくはないんですけれども、結構その専門店アパレルそのあたりは月次見ますと好調が続いているということですので、うん、まあ、銘柄で見ますとコード番号の827の島村ということで、まあ、このあたり月次非常に好調が出ておりますし、私もそこまで詳しくはないんですけれども、アベイルですとか、はい、バースデーといったブランド島村のブランドなんですけれども、まあ、そういったものが非常に好調ということですので、まあ、このあたりちょっと一般的な消費動向とは違くかなり好調が続いているといった感じですかね、はい、
なんか島村で、はい、セリーグの球団の、はい、コラボした子供服を売り出すらしくて、はい、さっきちょっとチェックしてみたんですけど、
某ベイスターズ、
あ、某ベイスターズのやつ、はいはい、なかなか可愛いのがあったので、私もちょっと後で
島村行
く、島村行く、ね、ネットで買おうかなと思って、
あ、
そう、子供に着ようかなと思って、
自分で着るんじゃないですか、
思想の押し付けをちょっとなるんですけど、やってみようかなと思って、はい、2685島村ですが、今週末8500、あ、失礼いたしました。8227島村ですが、今週末8565円で終えています。そしてもう一銘柄、先ほどお話しされてました、アパレル関連としては2685アダストリアにも注目ということですね。
そうですね。こちらも昨年11月に7年半ぶりの高値をつけてから、実は3ヶ月連続で株価マイナスだったんですけれども、うん、月次ベースですと、まあ、今月に入ってちょっと持ち直しの動きということで、まあ、こちらも既存店自体はずっとプラスをキープしておりますし、そうですね。ちょっと若向けの商品が多いんですけれども、まあ、そういったものが結構売れているということと、あとはこちらネットもドットSTというネットもやっておりますので、はい、まあ、そのあたりも非常に好調が続いているといったところですかね、はい、
アダストリアとかどちらかというとなんかこうスーパーマーケット、うん、なんですかね、モール的なところでの衣料品を売ってるような印象ですよね。
そうですね、アダストリアという看板は掲げてませんので、ブランドで掲げてますのでなかなか分かりにくいんですけれども、まあ、ニコアンドですとかグローバルワークですとか、ローリーズなんとかですとか、
あ、まあ、
はい、そういったもので結構若者向けの商品を展開しているということで、まあ、非常にそうですね、私の住んでいる近くにもニコアンドがあるんですけれども、うん、まあまあお客さんが入っているということ で、はい、
若者のそういうアパレルに関する消費欲は旺盛のようだということで、このあたり注目とのお話でした。2685アダストリアですが、今週末3665円で終えています。ここまで岡三証券投資情報部シニアストラテジストの山本慎一さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
この後は竹部力也さんにお話を伺います。ここでお知らせです。
岡三オンライン、岡三オンラインなら口座開設から最大3ヶ月間現物信用取引手数料を全額キャッシュバックいたします。キャッシュバック金額に上限はありません。さらにキャッシュバック期間終了後も定額プランなら売買代金100万円まで取引手数料が毎日無料。株主優待銘柄も取引手数料が無料です。現物信用合わせて最大200万円まで毎日無料。手数料に自信あり。株式取引なら岡三オンライン。岡三オンラインは岡三証券株式会社の事業部門の一つです。当社が取り扱う商品等には価格変動等により元本損失、元本超過損が生じる恐れがあります。投資にあたっては契約締結前交付書面等を必ずお読みください。金融商品取引業者関東財務局長金商第53号、岡三証券株式会社。
かぶりつきマーケット情報局。
ここからは岡三証券投資情報部シニアストラテジストの竹部力也さんにお話を伺っていきます。 ドル円ですが、ここ最近の膠着状態から足元急激にですね、日銀 の、 あの思惑、政策への思惑などから円高に触れてきております、はい、今後為替を動かす要因は何なのか、今日の、こういう時も含めてですね、はい、武部さんにお話伺っていきたいと思います。はい、今日の資料ですが、番組ウェブサイトにアップしてあります。ダウンロードして参考になさってください。ということで、ドル円膠着から次の一手と題しまして、今日お話しいただきますけれども、
はい、
もうズバリドル円膠着と急変動の可能性の背景というふうに。
はい、これはですね、午前中にマーケットブレスに出演させていただいた折にも、実はちょっとこう許されるでしょっていうような話でエクスキューズさせて、まあ、YouTube ご覧になっている方はちょっと合わせてご覧になっていただければと思うんですけども、2月の16日と3月の4日にですね、日経新聞さんの日本経済新聞社さんの、朝刊でちょっとそれぞれコメントしたんですけども、はい、2月の16日の時にはですね、動かないっすよ、ドル円はって話したんですよ。で、それ2月の16日だったんですけど、なんで動かないのかっていうと、まあ、右足でですね、アクセル、まあ、ドル高ないしは円安のアクセルというのを、まあ、付加してるっていうんでしょうかね。まあ、ドル高っていう背景っていうのはどちらかというと、利下げに関する FRB の後退で、それでドル高で、円安っていうのは日銀の金融政策会合のゼロ金利解除がまだまだ先だよねと、2月の中旬の時ですね、まだまだテーマになってませんよね、だからドル高円安だけども、過度な円安に関しては通貨当局からの牽制が入っているので、そこで今度ブレーキが入っているので進まないでしょうと。で、それと合わせてちょっと難しいところなんですけども、為替のオプションでワンマンスもののインプライドボラティリティという予想変動率を出すものがあるんです。今だいたい 7.3 か 7.5 かな、だったんですよ。当時 7.7% ぐらいまで下がってきて、これが数ヶ月ぶりぐらいの水準ですよと。したがってちょっと動かないっすよっていうような話を2月の中旬にさせていただいてて、で、それからもうほとんどずっと横ばいで、大きなテーマもなくっていうところなんです。それも今度は3月に入って、まあ今週の月曜日ですよね。
はい、
ここはちょっとね、読みがちょっとずれたのかなと思ったのは、私はスーパーチューズで結構トランプさんなんか言うのかなと思ったんですけども、何も言わなかったので、輸出業界とか、FRB 批判とかね、輸出成功を高めるために製造業界にこうね、配慮して、ドル安がいいんだだとか、FRB は金利高すぎるぞ、なんていうことを言うかなと思ってたんですけども、言わなかったと。じゃあ、なんでじゃあじわじわ下がってるのかっていうと、一つはですね、まあ、ちょっとドルに関してなんですけども、ここね、意外とですね、いわゆる市況だとか、マーケットのところで出てない話をしないと、かぶりつきでは皆さんに怒られますので、申し上げておきますけども、
はい、
ちょうどね、去年の今頃、思い起こしていただければと思います。まあ、私はちなみに、今週の、先週の今頃の夕飯何食べたかも覚えてませんけど、こういうのだけはよく覚えてるんです
が、私、お寿司、はい。ごめんなさい、どうぞ、はい。
シリコンバレー、に関連して、はい、ファーストリパブリックバンクだとか、シグネチャーバンクって、いわゆる、カルフォルニアなんかの銀行さんの破綻っていうのあったでしょ、去年の今頃。
はい、
ちょっと思い起こして
3月10日とかでしたっけ、
ざっくりと思い起こしていただければ、3月から5月にかけてかな、破綻処理してた。で、その一部のところを、ニューヨークコミュニティバンクっていうね、昔はなんとか貯金銀行って、要は地銀さんなんですけど、そこが買ったりしてたんですが、うん、そこですね、商用、米国の商用不動産に関して焦げついてしまいまして、結構決算が非常に悪くって、で1年前のことだから、どちらかというと為替の方ではなくって、社債だとか債、そっちのものを負けたの、まあ、もちろんね、米国株式市場の大きな反応しましたけども、これまずくないかっていうので、米債を買って金利をが下がった。で、それでまた伴ってドルが売られたっていうような経緯がですね、今週初め結構話題になったんですよね。で、それと合わせてなんですが、ちょっとね、もう一つのちょっと資料をまたちょっと見ていただければと思いますけども、今度は脱デフレ宣言ってやつですよね。
これは日本側の。
今度は日本側の、次の YouTube の次の資料のところでございますけども、脱デフレ宣言に関しての表明検討があるんじゃないかと。で、我々としてはどちらかというと、上田さんないしは内田さん、まあいろいろね、副総裁のお話ありましたけども、ゼロ金利解除したとしたって、一気にその例えばマネーサプライ、今当時は10年前から130兆ぐらいだったのが今600兆ぐらいまで膨れ上がったのを、それ一気にゼロに戻すなんて無理だと思っているので、ゆっくりゆっくり戻していくだろうねって っていうふうにして思ってたら、案の定そういうふうにしておっしゃった。ただし、これ実はね、逆に私いくつかの複数の報道機関さんに何か裏側があるのかいっていうような話で逆質問してしまったんですけど、この共同通信社さんをはじめと直近の時事さんとかもあったかな、ブルームバーグなんかもあったかと思いますけども、こうして表明検討をしていると。で、これになって我々は、どちらかというと国内の人間、投資家は、まあ、さもありなんだけども、そんなに慌てるって話だと思うんですが、以前、シカゴ IMM、まあ、厳密に言うと多分明日、土曜日の早朝に、よくほら、円売りが増えただとか、ね、円ショート何枚、十何万枚まで膨れ上がったとか、よくね、土曜日の朝にニュース出てると思いますけども、シカゴ CFTC のとこでは今、13万枚ぐらいまでかな。だいたい10万枚から12万枚ぐらいで円ショートになると、もうマクロ系のファンドも CTA 系のファンドももういっぱいいっぱいで、これ以上もう円売りできないよっていう臨界点にだいたいそれが近づいてきてて、過去速としてはそこに達すると元に戻ってくるんですよね。もうこれ以上売りたくても売れないと。いわゆる玉がないと。っていうような水準下に刺さってきた中でこのニュース出たので、
はい、
それはファンドは一旦閉じますよ。こういうの大義名分にして。でからじりじりじわじわと。だから、ちょっと見ていただければ、チャートね、お手元のある方見ていただければと思いますが、今週そんなびっくりするほど、っていうような急激に円高になった場面ってないはずなんですよ。逆に言うとね、急激な変動は断固として注視してるとかって、なんで円高の時には通貨当局は言わんのだっていう意地悪な言い方ありますが、まあでも、ここで面白いと思ったのは、政府の当局者さんは、ここに出させていただいてますけども、林官房長官をはじめ、新藤さんも、鈴木財務大臣も、デフレ脱却宣言するつもりは全くなさそうですね。
そうです、
ね。で、この方々はないんだと。
ただ、今週その話題になったのは、それこそ、日銀の審議員のその中川さんだったり、高田さんですね。はい、が、ちょっと物価目標に関して着実にこう見えてきたみたいな話をされたところが、やっぱ材料
だったんですね。はい、うん、ですね。ただしね、これはいいのかな。まあ、別にオープンだからいいんですけどね。高田さんね、一枚同じところで、
はい。ですよね。
はい、気遣っていただいて、あまりいい言いづらかったですけど、ご主張は、別に急に変則的におっしゃったわけじゃなくって、基本的に変わってないので、まあ、差もありなんだよねと。ただし、中川さんに関しては、そうしたムードか、どちらかというと、9人の審議員さんでしたっけね、広がってるのかねっていうふうに思われていた中で、中川淳子さんはどちらかというと、ちょっとコンサバティブなご発言だったので、そこでまあちょっとびっくりしたかなとは思ったんですが、でもじゃあ、すぐにバイアス傾けるかっていうと、そうでもない。ただし、理由付けになってきた。で、その中でもう一つまた YouTube のところでちょっと資料を見ていただければと思うんですけども、日本の CPI って結構鈍化してきてるんですよね。実は地味にね。で、雇用者報酬、まあ、今日も実質賃金の何だったっけな、あれですか、家計調査での消費支出が確かね、はい、マイナス 6.3、 ちょっと裏覚えでごめんなさい、前確かねマイナス 6.3% ぐらいで予想よりもね悪化してたんですよ。CPI とかちょっとね関連するところがね、消費動向ちょっと鈍化してるので、そうしたものを見てあんまり踏み込まないんじゃないかなって、そんなってこと、本当は円安が輸入インフレだとかでは、貢献するから、それが本音なんじゃないかなっていうところ。ちょっとね、後半戦のところで話、伸ばさないといけないと思うんですけども。
お話ししていただきたいと思います。この後、大和さんの、その、はい、ここま、今更聞けないのコーナーもですね、後半戦でちょっとお話を伺っていきたいと思います。はいはい、ということで、実はですね、あっという間にエンディングが近づいてまいりました。今
時間ちょっと見てたんだけども。
はい。かぶりつきマーケット情報局、この番組は岡三証券の提供でお送りしました。実際に投資をされる際の判断はご自身でしていただきますようお願いいたします。竹部さんの資料まだまだありますし、大和さんからの質問もありますし、なんて言ったって雇用統計に関してもね、お話もね、
そ
う、はい、していただかないとということなので、家計調査マイナス 6.3% ということで、
ね、コ
メントをいただきましてありがとうございます。
全然ずれてなくて、
はい、ということで、まだまだちょっとお話していただきたいところがありますので、どうぞ皆さん後半戦も引き続き、お付き合いください。
よろしくお願いします。
さて来週ですが、坂本慎太郎さん、そしてゲストに経済アナリストの増井真理子さんをお迎えする予定となっています。どうぞお楽しみに。ちなみに次回でかぶりつき300回、特に何も用意してないそうです。はい、ということで、ここまでの相手は、
通貨点ですからね、
はい、
4万円
みたいなもんですかね、
1通貨点、
はい、ここまでは大和勝孝さん、竹部力也さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ラジオ機の方とはここでお別れです。